箴言の22章を開いてください。今日は22章17節から24章の最後までを学びます。今日のメッセージの題は、知恵のあるものです。前回の学びでも少し言及しましたが、22章の17節から格言の形式が変わります。これまでは一節ずつが独立した格言になっていましたが、ここから24章の終わりまでは二節程度の塊で一つの格言になっています。で、ここの部分は知恵のあるものの言葉と呼ばれています。22章の17節、知恵のあるものの言葉を聞けとありますね。また24章の33節に、これらもまた知恵のあるものによるとあります。はじめに知恵あるものから私たち読者への呼びかけがあります。17節から21節までを読みます。耳を傾けて知恵のあるものの言葉を聞け、あなたの心を私の知識に向けよ。これらをあなたのうちに保つなら楽しいことだ。これらを皆あなたの唇に備えておけ。あなたが主により頼むことができるように、私は今日特にあなたに教える。私はあなたのために勧告と知識についての30句を書いたではないか。これはあなたに真理の言葉の確かさを教え、あなたを使わしたものに真理の言葉を持ち帰らせるためである。これから話す言葉に耳を傾けようという呼びかけがここに書いてありますが、ここの背景はちょうどですね、いろいろな企業から代表が派遣されて特別なセミナーを聞いているような感じになっています。21節の後半に、あなたを使わしたものに真理の言葉を持ち帰らせるためであるとあるんですね。職場から知恵ある者の言葉を聞きに行ってこいと、上司に命令されて派遣された人がその言葉を持ち帰って職場の人たちに教えるという感じです。もちろん職場だけではなく家庭から使わされた人もいることでしょう。学校から使わされた人もいることでしょう。真理の言葉を聞く人はそれを自分だけのものとするのではなく、人々に教えるため、伝えるために聞くということです。そして20節に30句とありますね。30句を書いたではないか。ここのヘブル語は優れた言葉と訳すこともできます。英語ですと excellent things と書いてあるんですが、けれども文字通りに訳すと、この新改訳の通り30句なんですね。そして実際に22章の22節から24章の22節までにちょうど30個の格言があります。それを一つ一つ数えながら読んでいきたいと思います。では一つ目、22節、貧しいものを彼が貧しいからといってかすめ取るな。悩むものを門のところで押さえつけるな。主が彼らの訴えを弁護し、彼らを奪う者の命を奪うからだ。貧しい人、力のない人は利用されやすいですね。例えば老人を狙った詐欺などがそれに当てはまります。またここで悩む者を門のところで押さえつけるなとありますね。当時の門は城壁のところにある門でした。で、そこは非常に厚い、その城壁そのものが非常に厚い壁なので、門のところに部屋があるんですね。そこで、売買の交渉、また法的な手続きを取る、 わけなんです。ですから旧約聖書、特に旧約聖書に門という言葉があるところは、まあ、そういう法的な手続きを取るところと考えてください。そこで悩むものを押さえつける、つまり裁判所で弱いものを取り押さえるということです。裁判はお金がかかりますから、当然こうお金を持っている人が勝っていくという現実があります。このような社会の不正義があるんですね。貧しい人や力のない人はあえいで叫んでいますが、そこで私たちが知っておくべきことは、その叫びを神様が聞いておられるということです。全知全能の主、神がそのような弱い人たちの叫びを聞いておられます。イスラエルがエジプトで奴隷状態であったとき、私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに見、追いつかう者の前の彼らの叫びを聞いた、私は彼らの痛みを知っていると言われました。見て聞いて知っている、このように神様はその喘いでいたイスラエルに接しておられたんです。そして神様がエジプトに対して行われたのは何でしたか？激しい裁きでしたね。災いが10個ありました。このように主は弱い者たちを守る方であられ、弱い者を貶める者たちには激しい怒りで臨まれる方なんだということです。次、24節。怒りっぽい者と交わるな。激やすいものと一緒に行くな。あなたがその習わしに習って自分自身が罠にかかるといけないから。これが二つ目の格言ですが、ここで交わるな、一緒に行くなと書いてあるのは真似をするなということです。例えば職場で怒鳴り散らしている上司や同僚がいるとします。で、自分もそれに倣って、例えば自分の部下に対して同じことをしてはいけないということですね。そしたらあなたは罠にかかるよ。今まで怒るものについての格言がありましたが、罠にかかるんですね。その感情から抜け出せなくなる。多くの罪を犯していきます。そして26節。あなたは人と契約をしてはならない。他人の負債の証人となってはならない。あなたに償うものがないとき、人があなたの下から寝床を奪い取ってもよかろうか。連帯保証人にならないようにという戒めですね。以前にも出てきました。負債者の負債をすべて自分が負わなければならなくなります。ですから、寝床から奪い取られる、自分の布団を奪い取られる、そのようなことが起こるんだよという警告です。次、28節。あなたの先祖が建てた昔からの地境を移してはならない。昔の境界線、国境、まあ、国ではないんですけども、その先祖たち、族と族の間の地境、また氏族と氏族の間の、また家族と家族の間の地境があります。で、その橋には石が積み上げられていただけだったんです。フェンスがあるわけでもなく、石が積み上げられていただけなんですね。ですから夜にそれをこっそり動かして自分の土地を広げて隣人の土地を狭めることもできたんです。で、これをしてはいけませんよという戒めがここに書かれている内容です。先祖が建てた地境、これですね、レビ記とかを見ますと、主がこの土地を持っておられて主のものなんだと書いてあるんですね。つまり主によって割り当てられた土地なんです。ですから自分たちの土地を守る以上に主が与えられた土地をそのままにしておくという使命をイスラエル人は持っていました。ですからそれを動かすということは他人のものを騙し取ると同時に主のものに手を触れるということです。実は私たちにもそのような地境があるんですね。盗むなというのは何か、他人のものを盗むということは神のものを盗むことなんです。神がその人に与えられたものを盗んでいくということなんですね。29節。上手な仕事をする人を見たことがあるか。その人は王の前に立つが、 身分の卑しい人の前には立たない。上手な仕事と書いてありますが、これは勤勉に仕事をする人を見たことがあるかというふうに言い換えた方がいいでしょう。勤勉な人は王の前に立ちます。つまり身分が引き上げられる、昇進するということです。それでは23章に入ります。この章では貪りについての格言が多くあります。あなたが支配者と食事の席に着くときは、あなたの前にあるものによく注意するがよい。あなたが食欲の盛んな人であるなら、あなたの喉に炭頭を当てよ。そのご馳走を欲しがってはならない。それはまやかす食物だから。この23章から退食に対する戒めがあります。退食感、支配者や身分の高い人の会食に自分が招かれたとします。そこには自分が目にしたこともない豪華な料理が並んでいます。それを口に頬張ってむさぼって食べていくという誘惑がある人にはあるわけですね。あなたが食欲の盛んな人であれば、あなたの喉に炭頭を当てようとあるわけなんです。で、先ほどのですね、この勤勉な人は王の前に立つという言葉がありましたよね。自分が招かれているというのはそのような実直さ、慎み深さによる結果なんです。そして王の前にいる、その食卓に着くというのは王の気前良さ、寛大さによって招かれているわけなんです。ですから、これまでと同様に節制と慎み深さを保っていかなければいけないんだよということなんですね。で、私たち神様の気前良さ、つまり恵み深さを経験します。その時に貪っては、いけないんだということです。むさぼりを起こしてはいけないということです。で、私たちが英語をまた聖書を子供たちに教えていたときに、いろいろなプレゼントをあげました。例えばクリスマスの時にプレゼントをあげたりしました。するとあるお母さんが生徒の妹も連れてきて、もう一つプレゼントを持って帰ったんですね。ちょうど福袋みたいな感じで、私たちは子供たちに、まあ、労をねぎらうと言ったら大げさですけれども、本当にきちんとやってったね、本当によか、頑張ったねという思いを込めて、また神様からのプレゼントなんだ、という意味合いを持って与えたわけなんです。しかしそのことを理解することがなかったお母さんが、むさぼったんですね。むさぼったんです。妹にもあげた。とにかくあるんだからそれを持っていこうという。で、これをですね、私たちは神様に対しても行っていくことがあるわけなんです。神様によって私たちが受けるに値しないものを受け取ります。祝福を受けます。それを感謝の心を持って養い育てていくか。ということなんですね。恵みを受けたことによって、その源であられる神様に感謝し、さらに神様を恐れ敬っているか、神様に従っているか、もっと謙遜になっているかということなんです。それをむさぼって言ってはいけないよということですね。では次、23章4節を見ましょう。富を得ようと苦労してはならない。自分の悟りによってこれをやめよう。30句の中の7つ目ですが、勤勉によって富が得られるということはこれまでの箴言の中に書かれていました。で、それを読んでいて、ならば金持ちになるために一生懸命働こうと考えたら間違いなんだよと、富を得ようと苦労してはならないと書いてあることです。プロスペリティティーチングというのが、まあ、アメリカでよく言われますが、繁栄神学というふうに日本語で訳せば訳せるでしょう。例えば私たちが献金をしま す、ね、与えられた与えたものによって私たちは与えられるです、ね、そういう約束神様があります。で、それを この貪欲のために使っていく、歪曲して使っていく伝道者と呼ばれている者たちがいるわけなんですね。あなたが100ドル捧げたら100倍になって、ですから1万ドルになって戻るよと。1万ドルを得たいならば100ドル今捧げなさい。このように教えるんですね。箴言はそういうことを教えていません。勤勉であれば、慎み深く働いていれば、着実に富を得ることができることは教えていますが、富を得るために働きなさいということは一切書かれていません。逆に今ここで読んだように、富を得ようと苦労してはならない。自分の悟りによってこれをやめよう。で、理由が次に書いてあります。あなたがこれに目を留めると、それはもうないではないか。富は必ず翼をつけてわしのように天へ飛んでいく。なんか目に浮かぶような面白い表現ですけれども、富に目を留めたら、その自分が一生懸命働いて、それで得た財産、それに目を留めた時点で飛んでいきますよということなんです。金銭を愛すると多くの害があるんだと、あらゆる罪の根源であるということがですね、テモテへの手紙にこのパウロが書いていますけれども、富自体は悪いものではないんですけれども、富に目を留めた時点でこのような結果になるわけなんです。では6節を見ましょう。貪欲な人の食べ物を食べるな。彼のご馳走を欲しがるな。八つ目の格言ですが、ここの貪欲な人というところの直訳は、目つきが悪い人なんですね。なんで貪欲と訳したかちょっとわからないんですが、貪欲というよりもケチな人と言った方がいいでしょう。ケチな人が出した食物を食べるなと。いうことなんです。先ほどは支配者の前で、このご飯を食べることについて書いてありましたが、ここではケチな人の前でご飯を食べる。どうなるか。彼は心の内では感情づくだから、あなたに食え飲めと言ってもその心はあなたと共にない。あなたは食べた食物を食べ物を吐き出し、あなたの心よい言葉を無駄にする。面白いですね。ケチな人は惜しみなく与えることをしません。いつも計算しています。口ではたくさん食べてくださいねと言うんですが、その言葉をうのみにしてたくさん食べたら、最後は喜ぶのではなく、かえって嫌悪感を抱くわけです。食べたものを吐き出したい気分にまでなるわけなんです。惜しみなく与えるのではなく、ケチなことをするとどれだけ人に嫌な思いをさせるかを私たちは知らなければいけません。惜しみなく与えることができなければ、私たちは初めから与えるべきではないんですね。惜しみなく、この見返りを期待することなく与えることができる分だけを与えるべきなんです。まあ、日本の社会の中では難しいですね。義理と人情がありますから、この与えて与えられるという関係がありますね。そして他の人に神経を使って、この気を使ってですね、逆に自分たちが疲れてくるということがよく起こるわけなんですけども、聖書の人間関係はですね、恵みを与えていく、その人間関係ですね、惜しみなく与えていく関係です。9節、愚か者に話しかけるな。彼はあなたの思慮深い言葉を蔑むからだ。9つ目の格言はですね、一般のことわざにもなっている主の御言葉と同じです。豚の前に真珠を投げてはならないということですね。で、イエス様が、この口を閉ざされたことがありました。十字架につけられる前にヘロデのところにイエス様が連れて行かれましたが、その時一言も話されませんでした。思慮深い言葉を蔑むから話しかけるなということです。10節、昔からの地境を移してはならない。みなしごの畑に入り込んではならない。彼らの贖い主は力強くあなたに対する 彼らの訴えを弁護されるからだ。10番目の格言、地境を移してはならないは先ほども出てきましたが、ここではみなしごの畑に特化しています。早く父を失った子が持っている畑、それをよ、その小さな子だから、で親がいないからという弱さにつけ込んで地境を移すようなことをしたら、主が激しい怒りを持ってあなたに臨まれるよということですね。ここで贖い主と書いてあります。貧しい者のために兄弟がその土地を買い戻さなければいけない、贖わなければいけないという律法がレビ記の25章のところに書いてあります。たとえ他の兄弟がいなくてもですね、そしてその畑があって他の人に、まあ、売らなければいけないようなとても辛いような状況があるときに、この弱さにつけ込む、やってはいけません。なぜかと言ったら、贖い主がいるんですね。他の兄弟が贖っていなくてもですね、主ご自身が贖い主になっておられてですね、その土地を守っておられるということなんです。ですから先ほども言いましたように、私たちが弱い立場にいる人を見たときにですね、力強い神が共におられるんだということを忘れてはいけません。12節、あなたは訓戒に意を持ち、知識の言葉に耳を傾けよ。11番目の格言 に入る前にですね、もう一度聞きなさいという呼びかけを行っています。子供を凝らすことを差し控えてはならない。鞭で打っても彼は死ぬことはない。あなたが鞭で彼を打つなら、彼の命を黄泉から救うことができる。子供に対するしつけについての教えですが、以前にも出てきました。で、ここで注目していただきたいのは、鞭で打っても彼は死ぬことがない。逆に黄泉から救うことができるというところです。私たちは鞭で打ったら死んでしまうと思ってしまいますね。けれども、かえって黄泉から救うことができる。懲らしめの特徴を私たちは知らなければいけません。懲らしめの目的が救いなんですね。多くの人が懲らしめを見て単なる罰であると考えます。けれども罰は永遠の刑罰、その救いではなく罪に定めることでありますが、懲らしめはむしろそのような刑罰から私たちを救うために与えられるものなんです。罪を犯したために罰を受けるわけなんですが、罪から離れなければ罰をからも免れることはできないわけですね。けれどもだから罪から離れなさいと説得するわけですが、罪を犯している本人はなかなかその罪から離れません。手放さないならば、その掴んでいる手を切ってでもその人を救い出した方がいいわけですよね。この手を切る行為がいわば懲らしめなんです。コリント第一11章31節にこう書いてあります。しかしもし私たちが自分を裁くなら裁かれることはありません。しかし私たちが裁かれるのは主によって懲らしめられるのであって、それは私たちがこの世とともに罪に定められることのないためです。まず私たちが自分を裁く、吟味をするということですね。そしたら裁かれることはない。けれども裁かれるときには懲らしめられるのであって、罪に定められることがないためなんだと分けてますね。明確に懲らしめられるためであって、それは私たちがこの世とともに罪に定められることがないためなんだ、罪から離れることができるようにするためなんだということです。次、15節、我が子よ、もし私の心に知恵があれば私の心も喜び、あなたの唇が正しいことを語るなら私の心は踊る。12番目、知恵のある子を持つ親の気持ちが書かれています。同じように霊的な親、つまり霊的に訓練を施した人がその霊的な子であるそのクリスチャンがですね、良い働きをしているのを見たらですね、本当それ以上の喜びはありません。17節、あなたは心の内で罪人を妬んではならない。ただ主をいつも恐れていよ。 確かに終わりがある、あなたの望みは断ち切られることはない。13番目は詩編73編にあるアサフの告白と同じです。私たちは罪人が栄えているのを見て羨む時がありますよね。あんなに罪を犯しているのに楽しそうにやっている、何の問題も起こってなさそうだなと思ってしまいます。けれどもその時にですね、ただ主をいつも恐れていようとあります。つまり自分の悟りや気持ちを横にずらして神様を覚えてください。確かに終わりがあると書いてますね。今そのように栄えているように見えても、ことごとく滅ぼされるように彼らは定められています。そして私たちが抱いている神にある望みは決して裏切られることはないわけですね。ですから私たちに忍耐が必要です。19節、我が子よ、よく聞いて知恵を得、あなたの心にまっすぐ道を歩ませよ。大酒飲みや肉をむさぼり食う者と交わるな。大酒飲みとむさぼり食う者とは貧しくなり、ダミンをむさぼる者はボロをまとうようになるからだ。14番目、20章にお酒の話題が出てきましたね。前回話しましたが、でここでは酒と肉をむさぼり食うことが一緒に述べられています。私たちもいつもこのような光景目にしますね。居酒屋で焼肉を食べながらお酒をたくさん飲んで酔っ払って出てくる人の姿ですね。で次の日の朝ケロッとして仕事に戻る姿を見るわけですけれども、私たちが忘れてはいけないのは戻れない人もたくさんいるんだということです。二日酔いだったらまだいいんですが、アル中の人がたくさんいます。このような悲惨な場面というのは私たちは、目をつむっていますね。でも現実の場にいる人たちはよく知っています。病院であるとか、また施設、その役所の人であるとかですね、よく知っています。お酒がもたらすものはこういうものなんです。そして22節、あなたを産んだ父の言うことを聞け、あなたの年老いた母を下げすんではならない。15番目は父と母を敬うんですが、ここでは年老いた母と書いてありますね。つまりもう自分がかなり大人になって、独立して大人になってですね、でも自分の産んだ親のことを忘れてはいけないんだよということです。パウロが言いましたね。もしも親族ことに自分の家族を顧みない人がいるなら、その人は信仰を捨てているのであって不信者よりも悪いのですと。家は家族の人が世話をしなければいけない。それだからこそ家族という制度を神様が与えておられるわけなんですね。23節、真理を変え、それを売ってはならない。知恵と訓戒と悟りも、正しいものは大いに楽しみ、知恵のある子を産んだ者はその子を喜ぶ。あなたの父と母を喜ばせ、あなたを産んだ母を楽しませよ。16番目です。これ12番目と同じですが、知恵のある子を持つ親は本当に幸せだということですね。何をもって親孝行すればいいでしょうか。私たちは自分が知恵を持って親孝行ができます。26節、我が子よ、あなたの心を私に向けよ。あなたの目は私の道を見守れ。遊女は深い穴、見知らぬ女は狭い井戸だから。彼女は強盗のように待ち伏せて、人々の間に裏切り者を多くする。17番目は売春婦や人妻に対する戒め。女のせいで人生を破壊した男たち、数知れません。これも同じですけれども、この巷ではですね、いろいろな、この風俗とかですね、そういうところに宣伝がされていますけれども、そのような女の関係、女性との関係によってどれだけの人が落ちぶれてしまったか、そういう現実にはあまり私たちは目を向けないわけなんです。でもここの箴言でははっきりと書いてあるわけです。次、18番目、長いですが、再び酒がもたらす弊害が書かれています。災いのある者は誰か、嘆く者は誰か、争いを好む者は誰か、不平を言う者は誰か、 ゆえなく傷を受ける者は誰か、血走った目をしている者は誰か、葡萄酒を飲みふける者、混ぜ合わせた酒の味見をしに行く者だ。葡萄酒が赤く杯の中で輝き滑らかにこぼれるとき、それを見てはならない。後ではこれが蛇のように噛みつき、マムシのように刺す。あなたの目は異様なものを見、あなたの心はねじれごとをしゃべり、海の真ん中で寝ている人のように、捕虫のてっぺんで寝ている人のようになる。私は殴られたが痛くなかった。私は叩かれたが知らなかった。いつ私は冷めるだろうか。もっと飲みたいものだ。どのような害があるかまとめてみましょう。一つ目、感情に害を及ぼすんですね。災いのあるもの、嘆くもの。こう気持ちが良くなるということで飲むわけなんですけども、どうですか？災いのあるもの、嘆くもの。ああ、もうダメだという悲しみとかですね、訪れてきます。で、二つ目に、社会的な関係や人間関係を悪くします。不平を言うものというところにありますね。自分の不平をぶちまけるわけです。で、ある人は暴力にもなります。以前電車の中で私の妻が酔っ払った男にぶたれたことがありますけれども、これが起こります。そして三つ目、肉体的な障害。ゆえもなく傷を受ける血走った目っていうのがあるわけですね。自分が傷を受けているのがわからない、無感覚になっています。そして次に、葡萄酒を見続けることへの警告がありましたね。杯の中に輝き滑らかにこぼれるとき、それを見てはならない。見た目はいいんですよ、けれど中に入ると蛇のように噛みつき、マムシのように刺す。そして、この最後の方に、この幻覚や幻聴のような症状が起こることが書いてありますね。異様なものを見、ねじれごとを喋るとあるわけです。で、どこにでも寝てしまう。で、このような状態、どうでしょうか。新約聖書では、神の国に入ることができない、その肉の働きとして列挙されています。第一コリントの6章の9節と10節。あなた方は正しくない者は神の国を相続できないことを知らないのですが、騙されてはいけません。不貧困な者、偶像を礼拝する者、姦淫をする者、断笑となる者、難色をする者、盗む者、貪欲な者、酒に酔う者、そしる者、略奪する者は皆、神の国を相続することができません。あります。酒に酔うものですね、一つに数えられています。次、24章の1節。悪い者たちを妬んではならない。彼らと共にいることを望んではならない。彼らの心は暴虐を図り、彼らの唇は害毒を語るからだ。19番目は、再び悪い者への妬みをやめようとありますが、先ほどの23章の17節は、心の内で妬んではならないとありますね。ここでは、彼らと共にいることを望んではならないと思います。私たちクリスチャンは、クリスチャンでいることがちょっと野暮ったいと感じることがあるんですね。もっとこの世の人みたいにスリムで生きたいと願います。つまり、この世に調子を合わせたいと願ってしまうんです。確かに表向きはですね、この世の人たちはかっこよく見えるんですね。けれども、中身は暴虐と害毒があるんだということを、この箴言は警告しているわけです。教会としてもですね、私たちはこの過ちを犯してしまいます。教会がなんとなくみすぼらしいな、新しい人が来ても敷居を感じてしまうんではないかな、というふうに思います。そして、この世的なセンスですね、この世はセンスがありますよ、かっこいいですよ。それを求めていくんです。けれどもですね、世には追いつけないんですよ。彼らはいつもそれに特化しているプロの集団です。ですから、本当に洗練されています。だから教会がいくら努力しても、いつまでも時代遅れのままなんです。そしてそのようなものを追求していく中で、その中にある暴虐や害毒が入ってくるわけなんです。商業主義が入ってきます。 献金を強要します。どれだけ牧師に忠実であるかによって地位も定められていきます。百害あって一利なしなんですよ。この世的になろうと思っても世には追いつかないけれども、悪いものは入っていくんです。どんどん、つまり使用権をなくした使用になるんですね。ただ捨てられるだけなんです。私たちが持っているものを持っている必要があります。なん教会は教会たらしめるもの、つまり愚直にキリストの福音を信じて福音の中に生きていくということですね。次、3節。家は知恵によって建てられ、英知によって固くされる。部屋は知識によってすべて尊い、好ましい宝物で満たされる。20番目、これは文字通りの家でもあるし、霊の家でもあります。家の人がクリスチャンになると霊だけでなくて住んでる家までが明るくなっていきますね。命を持っていきます。で、霊の家というのは教会のことですが、今話したように教会はこのように合わせることではなく、真理の土台と真理の柱によって立て上げていくところです。真理が語られるところに真の輝きがあるんですね。テモテの第一三章の15節、神の家とは生ける神の教会のことであり、その教会は真理の柱、また土台です。ですから知恵を語っていく、真理を語っていくことに私たちは集中していけばいいわけなんです。5節、知恵のある人は力強い、知識のある人は力を増す。あなたは優れた士気のもとに戦いを待ち、え多くの助言者によって勝利を得る。21番目は、戦争に際して相談して計画を整えようということです。以前にも出てきました。で、ここで5節のところで、知恵のある人は力強い、知恵によって力が与えられるんだよということなんですね。人間の知恵というのはただ言葉だけなんですけれども、神の知恵には力があります。コリント第一の1章の18節、十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。7節、愚か者には知恵はサンゴのようだ、彼は門のところで口を開くことができない。22番目、門は先に説明したように法的な手続きを行われるところなんですけれども、愚か者はですね、そこで口を開くことができないところに書いてあります。何も言えなくなる、全く理解することができないからなんですね。伝道するときに少しでも反発する人がいたら、その人には希望があるんです。少しでも理解があるから反発できるんですね。けれども多くの人は完全に口を閉ざします。福音を語っていると心が固くなるので、全く何を言われているのかがわからないんです。で、聖書にもそういう人が出てくるんですね。王子の祝宴に通りにいる人が数多く招かれました。で、一人だけ婚礼の服を着ていない人がいました。で、どうして着てこなかったのかと尋ねても、彼は黙っていたと書いてあるんです。で、その後で彼は外の暗闇に葬り出される、つまり地獄に葬り込まれたわけなんですけれども、知恵の前では愚か者は口を開くことができないということですね。8節、悪事を働こうと企む者は陰謀家と言われている。愚かな計りごとは罪だ。あざける者は人に忌み嫌われる。23番目の格言ですが、企むということですが、私たちは悪いことをしてするときに衝動的に行ってしまうことがありますね。けどもっと悪いのは計画することです。意図的に恣意的に計画的に悪を行うときに、ここに書かれている通り、罪を犯し人に忌み嫌われるようになります。10節、もしあなたが苦難の日に気落ちしたら、あなたの力は弱い。24番目は心の持ちようについての格言です。今までも出てきましたね。心をしっかり持っていれば苦難さえも耐え忍ぶことができる。しかし気落ちしたら何もできなくなるということが、例えば18章の14節に書いてありました。悪魔の最大の武器はですね、しばしば落胆だと言います。いろいろありますけども、落胆という武器が一番用いられるということです。どんなことがあっても主にあって心を強くしたら助かるんですね。たとえ罪を犯してしまっても神は 悪人が滅ぶのを喜んでおられないので、悔い改めて立ち返れば神様は豊かな憐れみを施してくださいます。でも落胆したらどうですか？もう僕はダメだ、クリスチャンとして失格だと思ったらどうですか？神に立ち上がることさえもやめてしまうわけです。ですから主にあって希望を持つこと、私たちの支えです。ダビデが言いましたね、心を強くせよ、待ち望め主を。24章11節、捕らえられて殺されようとする者を救い出し、虐殺されようとする貧困者を助け出せ。もしあなたが私はそのことを知らなかったと言っても、人の心を評価する方はそれを見抜いておられないだろうか。あなたの魂を見守る方はそれを知らないだろうか。この方はおのおの人の行いに応じて報いないだろうか。25番目の格言は、自分が苦難に遭っている時のことだ、ごめんなさい。この、先ほどは自分が苦難に遭っている時のことだったんですけれども、ここ25番目は、他人が苦難に遭っている時に自分が助けることについて述べてあります。神様の命令、救い出せという命令ですね。ヤコブ書に、なすべき正しいことを知っていながら行わないなら、それはその人の罪ですと書いてあります。私たちはとかく嘘をついていないとか、寛容していない、盗んでいないという、何を知っていないということで自分の霊的状態を推し量りがちですが、何々をしなさいという積極面の命令に従わないのも同様に罪なんです。で、12節に、あなたは、自分は知らなかったと言っても神はあなたの心を見抜いておられるとあります。日本人敗戦という負の歴史を持ってますが、私たち以上にドイツ人が持ってるんですね。ナチスが行ったこと、特にユダヤ人に対して行ったことになぜ気づかなかったのかという苦悶を持っています。うすうすは聞いていたんです。でも行動にまでは出せなかったという、それでまあ大きな議論になるんですね。で、霊的に私たちはどうでしょうか。自分の生活に忙殺されて、実際に自分の周囲で死んでいる人たち、罪を犯して悔い改めずに死に地獄に行ってしまうような人たちに目を留めているでしょうか。日本人の人たちだけに限らず、周囲にいる在日外国人の人はどうでしょうか。世界にいる人たちはどうでしょうか。すべての被造物に福音を述べ伝えなさいという命令に関して非常に多くの情報を私たちは持っています。そのことについて私たちはどう応答しているでしょうか。私たちは知らなかったでは済まされないんですね。13節、我が子よ、蜜を食べよ、それは美味しい。蜂の巣の蜜はあなたの口に甘い。知恵もあなたの魂にとってはそうだと知れ。それを見つけると良い終わりがあり、あなたの望みは絶たれることがない。26番目は蜂蜜と知恵の比較ですね。蜂蜜は口に甘いんです。知恵は魂にとって美味しく甘い存在なんですね。魂というのはいつも酒のことを考えています。永遠のことを考えています。知恵はその永遠について良い終わりを保証するので美味しいんですね。15節、悪者よ、正しい人の住まいを狙うな。彼の憩いの場所を荒らすな。正しい者は7度倒れてもまた起き上がるからだ。悪者はつまずいて滅びる。27番目、正しい人は何度倒れても起き上がる。悪い人は一度倒れたら起き上がれないところから滅びるんだっていうんですね。パウロが言いました。私たちは四方八方から苦しめられますが窮することはありません。途方に暮れてますが行き詰まることはありません。迫害されていますが見捨てられることはありません。倒されますが滅びません。いつでもイエスの死をこの身に帯びていますが、それはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためなんです。7度倒れても起き上がるからだということです。また私たちは信仰によって正しいと認められている者たちです。つまずいて倒れる、つまり罪や失敗を犯してしまっても悔い改めて神様に立ち上がることができるんですね。悪者はどうでしょうか。キリストを心に受け入れなかった者たちです。たった一度の罪でも神様はそれを永遠の罰をもって報いられます。だから悪者はつまずいて滅びます。17節、あなたの敵が倒れるとき喜んではならない。彼がつまずくとき、あなたは心から楽しんではならない。主がそれを見て、御心を痛め、彼への怒りをやめられるといけないから。28番目は、 悪者は倒れて滅びる話が27番目にありましたが、それを喜んだらいけないんだよという戒めです。神は人が滅びることを望んでおられません。エゼキエルの18章の23節にこう書いてあります。私は悪者の死を喜ぶだろうか。神である主の御告げ、彼がその態度を悔い改めて生きることを喜ばないだろうか。興味深いのは神様のユーモアと言っていいでしょうか。人が倒れるのを喜ぶ悪に対して神様は憐れみを持って私たちを裁かれるんです。どういうことか。主が私たちが あいつ倒れたですね、喜んでるのを見て、その倒れている敵をかわいそうに思われます。そしてその怒りの手を引いてしまうんです。それでもはや私たちが敵が倒れているのを見て喜ぶことができないようになるんです。これが神様の裁きだったんですね。ヨナ書のことを思い出してください。アッシリア人がユダヤ人にひどいことをしました。残虐なことをしました。ヨナはそのことをよく知っていたから、神様、ヨナはそれでも神様憐れみ深い方だっていうことを知ってたんです。だからニネベに行きなさいと神様が命じられた時に、アッシリア人への神の怒りが止んでしまうことを彼は知っていたからニネベに行かなかったんです。つまり神様の憐れみがヨナの敵を憎む思い打ち勝ったんですね。ヤコブの2章の13節に、憐れみは裁きに向かって勝ち誇るのですとあります。19節、悪を行う者に対して腹を立てるな、悪者に対して妬みを起こすな、悪い者には良い終わりがなく、悪者の灯火は消えるから。ここでも悪者に対してどういう態度で臨むべきかについて書いてあります。義憤を私たちは抱きますね。私は少なくともですね、ニュースを見たり本を読んだり人づてに聞いたりして怒り狂うことがあります。なんでこのような悪が野ざらしにされているのかと思いますね。けれどもここでの戒めは、それをずっと心に持ってはいけないということなんですね。腹を立てるっていうのはですね、言い換えると妬んでるんです。どうでしょうか。何か私たちに悪いことをした人がいてですね、その人のことを許せていないとですね、妬むんです。なんであの人は何の災いも受けずに安穏としていられるのか、妬ましくなるんです。神様に任せてください。悪いものには良い終わりがなく、その灯火は消えるからという約束があります。21節、我が子よ、主と王とを恐れよ、背く者たちと交わってはならない、たちまち彼らに災難が起こるからだ。この二人から来る滅びを誰が知り得ようか。30番目、ローマの13章にある教えと同じですね。不法なことを行えばそれに対する制裁があるんだよということです。そして背く者たちと交わってならないと書いてあります。平気で不正を行っている仲間が近くにいても、それに交わらないでください。必ず制裁があります。職場でどうでしょうかですね。テレビでマスコミに出てくること、氷山の一角ですけれどもありますね。不正が、交わらないでください。必ず制裁があります。で、23節の前半部分、これらもまた知恵のある者による。30句は終わったんですね。このさっきの30番目のところで終わりました。けれどもさらにいくつか付け加えたいんですね。なんだ、じゃあもっとあるじゃないかと思うかもしれませんが、こう人間の心理ってどうでしょうか。パウロの手紙もそうなんですけども、もう終わりにしますと、こう挨拶も全部終わった後でですね、さらに付け加えるんですね。で、ヨハネの福音書もですね、そうなんです。もうこの20章で終わってもいいのに、21章のところでこのペテロがですね、このイエス様が岸辺におられるのを知って、この船から飛び降りてですね、泳いで岸辺まで行ったということが書いてありますけれども、そのことエピソードが付け加えられています。で、私たちが親しい友とですね、こう話していて、あ、もう時間だ、帰らなければいけないと別れの挨拶をしているのにもかかわらず、ずっと話し続けるということありますよね。こういうですね、まあ、こう文体になっているわけですね。こういうところを見ると、私本当に人間らしさが出てるなと思って、こう ほっとするんですけれども、もちろん神様の霊感によって書かれた書物ですね、この。でもそういう人間らしさ、この人間の心理も用いて聖霊が著者を導いておられます。では23節の後半部分、裁くときに人を偏り見るのは良くない、悪者に向かってあなたは正しいというものを人々は罵り、民は呪う。しかし悪者を責める者は喜ばれ、彼らには幸せな祝福が与えられる。裁判官に対する格言です。正しい裁判を民衆は望んでいます。けれども明らかにこの人が罪を犯したと誰もが知っているのに、裁判では無罪になったりします。そのような裁判官は人々の罵りと呪いを受けなければいけないわけですね。もう実際にありますね、日本でもね。あります。で次、26節。正しい答えをする者はその唇に口づけされる。私たちが発言するときにいろいろな準備が前もたできますが、人から言われたときに答えるとき、瞬時の判断が必要ですね。知恵のある判断、知恵のある返答、正しい返答をすれば、その唇は人々に愛されるということです。27節。外であなたの仕事を確かなものとし、あなたの畑を整え、その後であなたは家を建てると。家を建てるときどうでしょうか。お金かかりますよね。自分の仕事をしっかりとこなし、また資産もしっかりと整えた上で行いなさいという戒めです。次28節。あなたは理由もないのに、あなたの隣人を損なう証言をしてはならない。あなたの唇で惑わしてはならない。何の根拠があって、理由があってそのようなことを言うのだろうという風に噂話を私たちは聞くときに思いますね。で私たちそういう過ちを犯してはいけないんですね。本当にこの話には根拠があるのか、裏付けが取れないうちに人々に話すべきではないということです。29節。彼が私にしたように私も彼にしよう。私は彼の行いに応じて仕返ししようと言ってはならない。仕返しするなという。悪に対しては私はどうですか。善で報えと教えられています。ローマの12章の20節。悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい。最後の知恵ある者の言葉、怠け者についてです。私は怠け者の畑と白に欠けている者のブドウ畑のそばを通った。すると茨が一面に生え、イラクサが地面を覆い、その石垣は壊れていた。私はこれを見て心に留め、これを見て戒めを受けた。しばらく眠り、しばらくまどろみ、しばらく手をこまねいてまた休む。だからあなたの貧しさは苦労者のように、あなたの乏しさは横着者のようにやってくる。何度も何度も何度も箴言では怠惰への警告を与えています。勤勉であること、自分の手を動かすこと、堅実であることを聖書は、箴言は教えています。神の恵みによって救われた人たちは良い行いにおいて忙しいんですね。霊的にも同じです。私たちは主体的に、能動的に、霊的に知恵と知識を得ようとしなければ、心の中に茨とイラクサが生え、気づいたら完全な貧困状態に陥っていくわけなんです。第一コリントの2章に、肉に属するもの。あなたは、今でも子供ではありませんかと、幼子ではありませんかというふうにパウロが言っているところがあります。なんでそういう状態が起こるか。世の思い煩いなんです。怠惰なんです。その知恵を求めて、慕っていき、そして罪を捨てていく。このプロセス。完全になるということではありません。まだまだたくさんいろいろあるんです。足りないところが。けれども、この能動的にそれを行っていくというプロセスが、起こらないと、最後には不老者のように、横着者のように、その貧しさと乏しさが、襲ってくるんだということなんですね。私たちは抜け出さないといけないんです。そして、その結果として実が結ばれていきます。自分だけではなくて、自分が変わったことによって、旦那さんが救われたりですね、家族の人が救われたり、周りの人が救われていくんです。それが、日本になんでリバイバルが起こらないか。これが必要なんです。いつまでも同じように聞いていても、身を結ばないものになってはいけないという言葉があるように、その身を結んでいく。つまり、霊的に勤勉になっていく必要があるんです。これが起これば、日本にもリバイバルが起こります。 お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。一つ一つ御言葉を教えてくださり、私たちがどのようにすれば幸せに生きていくことができるかを教えてくださって感謝いたします。主よ、続けて箴言を読んでいきますけれども、さらに教えてください。私たちが本当にここに書いてある約束の通り幸せを得るために、もっとあなたの知恵を求めていきたいと願います。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。